本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はルカの福音書1章26節から38節。ルカの福音書1章26節。ところでその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った。怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼はとこしえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そこでマリアは見つかりに行った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。見つかりは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親類のエリザベツもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りに好みになりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。マリアへの受胎告知と題して横谷渉先生よりメッセージを取り継いでいただきます。
では一言お祈りをしてご一緒に御言葉を聞きたいと思います。初めての方も黙祷の姿勢を持ってお祈りに参加していただければと思います。天のお父様、目に見えませんが今あなたがこのところに共にいてくださることを信じます。そして今あなたの御目がこの上に注がれ、あなたの耳がこの祈りと賛美の歌声傾けられていることを信じてありがとうございます。どうぞ神様、小さなしもべが御言葉を語りますので、神様ご自身が今日あなたを礼拝に来られたお一人お一人の心に語りかけてくださるようにお願いをいたします。先ほども祈られましたが、このクリスマス礼拝に来たくても来れないでいるお一人お一人のうちに、また暗闇の中望みを失い今日死のうと思っているような本当に絶望の中にある方々の上に、神様の救いの御手を差し伸べてくださるように心からお願いをいたします。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。 クリスマスおめでとうございます。ミートさん素晴らしい格好ですね。ミタさん後で出し物の時に見ていてください。赤族の衣装今日は着てくださっています。マリアへの受胎告知という聖書の中クリスマスの場面ではしばしば登場する有名な場面から今日ご一緒に御言葉を味わいたいと思います。有名なところですけども処女が子供を身ごもるっていう処女降誕ですね。そんなことありえるのかというような内容の箇所が今日の聖書の内容です。そんなことを書くからですね、だからキリスト教聖書は読む気がしないんだという人が多いかもしれません。その一つがこのマリアが処女で子を身ごもり産んだということであります。皆さんの中にもそう思われる方がいたかもしれません。現代の医学においても処女が子供を産むということはありえないことであります。科学が進んだ今もなおこれは奇跡であり絶対に起こらないようなことがここで起こったということです。しかし私たちは神様が神様であるからそのことができると信じてご一緒にこの箇所を味わいたいと思うんですね。簡単に初めての方がもしいらっしゃればと思って簡単にあらすじだけ言っておきますと、ガリラヤのナザレといってイスラエルの北の方にあるこの小さな町にですね、御使いガブリエルという天使が現れます。ガリラヤのナザレっていうのは当時のイスラエルでは全然注目されてない町だったんですね。日本で言うとって言ったら失礼かもしれませんが、全然この期待されてないところ、あんなところに天使が行くなんてというようなそういう町でありました。そこに、マリアという、女の人がいたわけです。この人のことはめちゃくちゃ有名ですよね。イエス様に次いで、いやイエス様以上に有名かもしれませんが、後に有名になりますマリアという女性がいました。彼女は、ダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。そして聖書は彼女は処女であったということを強調しています。その女のところに御使いが現れて、あなたは、簡単に言うと救い主を産みますよということが告げられるわけですね。そしてマリアは最初戸惑っていたんですが、その言葉を受け入れたということ、それが今日の26節から38節に書かれている内容のことの、ざっとした内容であります。今日はこのところから3つのことを覚えたい、皆さんにぜひ知ってほしいと思います。今日最初に皆さんに神様から語るようにと私が教えられたこと、その一つはですね、いいですか、神様の、今日ちょっとこっちが多いですね、神様の働きというのは神の力によってなるということです。今日ぜひこのことをまず大事にしてほしいんですね。神様の働きは神の力によってなるということですね。今日の聖書の箇所で、何度も言いますけど、すごく不思議なことは処女が子を産むというこの奇跡であるわけです。これがポイントですね。御使いが現れてマリアに告げるわけです。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。その時マリアはどんな反応をしたと記していますか。29節ご一緒に読みましょうか。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだと書いています。マリアはすんなりと、ああそうですか、それはよかったですね、私キリスト産みますとは言わなかったんですね。ひどく戸惑ったんです。ひどく戸惑うってこの言葉は、口語訳聖書ではですね、ひどい胸騒ぎがしてって訳されてますね。 文語訳聖書では、心痛く騒ぎっていうふうに訳しています。昔の言葉ですけどね。すんなりマリアを受け入れなかったっていうことです。マリアはびっくりしたんです。そして34節もご一緒に、はい、そこでマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになりえましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。どうしてそんなことが起こるのか、ありえない。これがマリアの反応だったわけです。絶対にそんなこと起こるはずがない、ね、処女が子を産む、私はまだ男の人を知らないのに子供を産む、そんなことあるわけないやんっていうのがこのマリアの反応だったわけですよね。ね、聖書はマリアは、あ、そうですかとすぐに受け入れたわけではなかったということです。人間の常識では考えられないことを神様から告げられた時に、どうしてそんなことがありえるんでしょうかというわけですね。私たちも神様から召される時ですね、神様からこのことをしなさい、タイのバンコクに行ってあなたはこのことをしなさい、それは会社の上司から言われたかもしれませんが、神様がそうしたっていうことですよね。神様からそう語られた時、どうしてそんなことできるんですかと思うようなことがあるのではないでしょうか。今日最初に覚えたいのはこの次の35節の御言葉であります。マリアがどうしてといった疑問に対する聖書の答えですね。35節、3、ご一緒に読みましょう。3、はい、御使いは答えていった。聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。これが今日の聖書の答え、メッセージであります。どうしてそんなことが起こるのかという質問に対する聖書の答えは、聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆うという答えですね。つまり糸高き方っていうのは神様のことを表しますね。神の力によってそれはなるんだっていうことです。よろしいですか。今日聖書がまず私たちに教えていること、それはマリアは自分の力でそれを成したのではなかったということです。イエス様に対して、ごめんなさい、神様、天使に対してですね、どうやってそんなことできるんですかって聞いたら、それはマリアよ、お前が頑張って勉強したら、頑張って努力したら、一生懸命聖書の言葉に従ったらそれができるんだよとは言わなかったということです。聖書が教えていること、それは聖霊があなたの上に臨み、神の力があなたを覆うとしか書いてないということですよね。そうですよね、皆さん、聖書そうなってますよね。人間のここに力や努力は 1% もないということです。マリアの努力や行いは一つも期待されていないということですね。ただ神の力によって処女から子が生まれるということです。すなわちキリストが世に誕生するということです。救い主が私たちのために世に生まれるのは 100% 神のみの力によるんだということです。使徒の働きの一章八節でも同じルカが書いてますから、同じように表現していますね。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてユダヤ、サマリア、そして地の果てにまで私の証人となるって言ってますね。同じですね。マリアが救い主をこの世に誕生させるというすごい神様の働き、それはマリアの力によらない、神のみの力による。人たちが全世界に出て行って福音を述べ伝えるというこの神の働きもまたしかり、それはペテロたち弟子の働き、力によるのではなくて神の力、聖霊の力によるんだということですね。 聖書は一貫してそのことを私たちに教えています。そしてこのクリスマスに私たちもう一度このことを覚えたいんですね。私たち一人一人に神様からの召しがあるはずです。みんなに召しがある共通していることは、あなたの隣人を愛しなさいという召しですよね。タイにいるあなたの隣にいる人、今教会にいるあなたの隣にいる人、明日学校、会社や学校に行ってそこにいる職場の人、家庭に帰っていった時にそこにいる家族、近所の人、それがあなたの隣人ですね。あなたを隣人、あなた自身のように愛しなさいというふうに私たちは召されているわけです。そして全世界に出て行って福音を述べ伝えなさいという召しもありますね。これも全ての人に共通する召しです。ですがこの召しは、今日の聖書の箇所で言うならば、私たちの人間の力ではなすでわけではない、なし得ないということ、神の力によってのみそれはなるんだということを今日まず覚えてほしいんですね。玉木さん今日いないですね私たち牧師伝道師の働き、それは私今回教えられたんですね。この教会を牧会することですね。この教会に集う人たちを愛することです。そして御言葉によって立て上げていくこと、育てていくことが私の主です。でもそれは横谷をお前の力でやるんじゃないんだよって今回語られたんです。横谷渡るお前の力でそれをするんじゃないよ、横谷の力で教会の人は育ちませんよ、横谷がどんなに努力して頑張っても人は育たない、横谷がどんなに頑張ってもタイにいる日本人は救われない、それをするのは私である。マリアがどうしてそんなことが起こるのか、それは神の力によってだって答えられたように、今回私も答えられたんですね。それは神の力によるということです。聖霊の力によってこの教会の牧会と伝道の働きはなされていくということです。教会の使命は神の力による、愛子さんの使命はそれは愛子さんの力ではなく神の力によってなるということです。一人一人に個別に召しが違うと思いますけど、あると思います。その召しは神ご自身の力によってなるということを今日ぜひ覚えてほしいと思います。二つ目いきますね。今日二つ目に今日この箇所から私自身が本当に教えられたことですけども、それはいいですか、神様の働き、私たちが神様の技をしよう、教会で奉仕しようとか、あるいは職場の人に証しをしようとか伝道しようとか、あるいは家族の人を愛を持って使いようとか、そういう神様の願っておられるその働きは、いいですか、神様の 100% 力によってなるって言いましたね。ね、つまり前田兄弟の力によらないんです。聖霊が前田君に働かなければ会社の人を愛することは絶対できないということです。聖霊がナオミさんの心にうちに働かなければ、ナオミさんの周りの人は絶対に救われないということですね。聖霊の力なんです。聖霊が、神の力が働かないと私たちは神の技をなすことは絶対にできないって大事なところで言いました。でも聖書の素晴らしいことなんですけども、でもそれでもなお神様は私たちを必要としてくださる神様なんだっていうことを、今日の聖書は私たちに教えようとしているということです。なぜか神様マリアを用いていますよね。いいですか、神様は全知全能の方ですよね。ですからマリアの助けがなくても、すなわち 処女の女の人を通さなくても救い主をこの世に誕生させる方法はいくらでもあったっていうことですね。もともと人間っていうのは土からできましたね。神様が土地の塵を取ってそれに息を吹き込まれたらそれが人となったんですよね。今回も同じようにしてもよかったと思うんです。同じように土から神様イエス様を作ってもよかったんですよね。でも神様はそうせずにあえてこのマリアを通してキリストを誕生させたんですよね。なぜそんなことをするのか、どうしてわざわざこんな面倒くさいことをするのか、それはマリアと一緒に神の技をしたい、そういう神様だからなんですね。神様っていうのはご自身で何でもできるお方なんです。そしてその力も神様にはあるんです。マリアには処女で子を産む身ごもるそういう力は 1% も持っていない。全部神の力によってそれは成し遂げられる。でも神様というお方はそれでも人間マリアを通してマリアと一緒にマリアと共に働きたい、マリアと一緒にこのキリストの降誕という素晴らしい出来事を成し遂げたい、そう思う神様なんだということです。私それ以外に説明ができませんね。どうして人間の女の人を通してキリストが世に生まれなくてはならなかったのかということ、それはマリアを通してマリアと一緒にやりたいと思う神様の私たち一人一人に対する愛ではないかと思うんです。ですからこの何度も自分に照らし合わせて例にして言うと、このバンコクの日本人伝道あるいはバンコクのこのキリスト者のこの交わりを勃開することは別に僕でなくても神様はできるんです。もっと言うと牧師がいなくたってそれはできるんですね。全ての力は神様にあるわけですから、私など本当は必要ないんです。私がいてもいなくても神様は皆さんのことを養い育て、霊的にね、養い育てていくことができます。そしてタイに住む人たちを救いに導くことは神様はできます。でもあえて横谷と一緒にやりたいんだ、お前と一緒に歩みたいんだと言って私に力をくれて私を通してそのことをしようとしてくださる神様なんだということです。皆さん一人一人の召しにおいてもしかりということです。皆さん一人一人と一緒にやりたいっていう神様なんです。神様は皆さんがいなくても皆さんを通してやろうとしている働きをすることはできるんです。でも皆さんを必要としてくれるんです。マリアに何で受胎告知をしたのか、それはマリアの信仰の応答を求めたんですよね。マリアが知らないうちにですね、マリアが勝手に身ごもってですね、キリストを産むこともできたわけです。でもあえて事前にこういうことがあるよってあらかじめ予告したのは38節にあるようにその言葉の通りになりますようにというこのマリアの信仰を求めたんですよね。マリアと一緒に信頼関係を築いて一緒にやり遂げたい、そういう神様なんだということを今日二つ目にね、ぜひ覚えてほしいと思うんです。わかりますか？例えて言うとですね、ちょっといい例えじゃない、浮かばなかったんでいい例えじゃないかもしれませんが、ここに美味しいこうケーキが店で売ってたとしますね。そして神様それ食べたいんです。で神様はそれ買うお金も持ってるんです。だから神様一人に行って買いに行って買って一人で食べて味わって楽しむことはできるんです。でも横谷くんちょっと来なさい、ここにこの代金をあげるからあそこにあるケーキ買ってきてくれないか、で私をあえて使って私がケーキを買ってそして一緒にそれを食べよう、それを一緒に味わおう、喜ぼう、でそういう風な神様なんだということですね。私がさっきから言ってることは私たちを必要ないんです。神様が本当に力を持っておられるから、私たちなんかいなくても 御業は成し遂げられる。マリアがいなくても神の御業は、クリスマスは成し遂げられる。でも神様はマリアと一緒に、また横谷と一緒に、またここにいるお一人お一人と一緒にことをしたいんだ、そういう神様なんです。皆さんぜひ知ってください、このこと。神様、今日私たち一人一人にあなたが必要なんだって語りかけてます。あなたなんかいてもいなくても同じだとは神様は言っていません。このマリアが必要であったように、あなたが必要なんだ。あなたと一緒にこのタイの地で神の技をしたいんだ。ぜひ協力してくれって、神様へり下って、私たちと一緒に歩もう。その力は全部僕が出してあげるから。だから一緒に神様の働きをしてほしい。そう今日神様は私たち一人一人に願っておられるということをぜひ知っていただきたい。3つ目いきます。最後ですね、最後に今日の聖書の箇所から教えられたことは、ちょっと厳しいことであります。いいでしょうか。今日の聖書の箇所が語っていること、それはマリアがこの驚くべき受胎告知をこの聞いてですね、最初ちょっと疑ったわけですけども、でも聖霊によるっていうこと、そして神にとって不可能なことは一つもないというこの言葉を聞いて信じたっていうことですよね。38節ご一緒に読みましょうか。3、はい。マリアは言った、本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。皆さん、この38節の御言葉をどんな気持ちで読まれるでしょうか。マリアは一体どういう気持ちでこの言葉を語ったとお思いになるでしょうか。全世界を救う救い主イエス・キリストのお母さんになれる、ね、そしてその通り2000年経った今でも全世界でキリストと共にこのマリアというのは覚えられる、記念となっている人物ですよね。そういう神様の栄光の技に用いられる器として選ばれたというその光栄、その喜びもあったと思います。この後マリアの賛歌を読むならばそのことがよくわかります。でもそれだけではなかったと私は思うんですね。マリアは決してラッキーだな、私はこんなたくさんいる中で選んでもらったっていう、そういう喜びだけではなかったと思うんですね。皆さんいかがでしょうか。この当時ですね、イスラエルの国で、まだ結婚していないのに、子供を身ごもるということ、それは性的な罪を犯した、姦淫の罪を犯したとみなされても仕方のないことであったわけです。そしてそういう姦淫の罪を犯した人は石で打ち殺される、そういうことが起こりうる時代でありました。今でもね、婚前の交渉は聖書は禁じておりますけども、この当時はそれが発覚した時には石で打ち殺されても仕方のないことであったわけです。ちょっとここでマリアの気持ちをね、ぜひ想像してほしいんです。マリアは平凡な人でしたね。ガリラヤのナザレで生まれ育ち、ナザレの町で暮らしていましたね。そしてヨセフという言い名付けが与えられて、ヨセフさんと結婚する予定になってたわけですよね。おそらく地味かもしれませんけども、彼女にとってはそれは幸いな楽しみであったのではないか、幸せな時を迎えようとしていたのではないかと私は思うんです。派手さはないけれども、でもささやかな幸福感にこの時マリアは過ごしていた。私の人生、まあこんなもんだろう、私の人生はまあそんな波乱万丈ではないけれども、大きな苦難もない、こういう平凡な この人生を歩むのかなって僕なんか思ってたんじゃないかなと思うんですね。ヨセフさんと結婚して子供をたくさん産んで子供を育てていくという、そういう幸い、そういう幸せな人生を彼女は夢に描いていたのではないでしょうか。おそらくこの時のマリアさんは10代の女性だったと考えられていますけども、そのようなささやかな夢を、希望を持って歩んでいたマリアに突然天使が現れて、そしてまだ結婚していないなんかかわらず子供を身ごもり出産しなくてはならない、しかもその子は全世界を救う救い主であるということが告げられたわけです。この時のマリアの気持ちはどんな気持ちであったか、さっきも言いました29節、しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑ってと書かれてますね。マリアは決して、あ、それは嬉しいことだ、よかったという万々歳でこのキリストの降誕を受け入れたわけではなかったということです。躊躇があったということです。戸惑いがあったということです。本当ですかって、それもちろん処女が子を産むということへの疑いもありますけども、それ以上になぜ私の人生にこういう出来事が起こるのかという、そのことへの恐れ、今まで夢に描いてきた人生、幸いな人生が一転するかもしれない、石で打ち殺されるかもしれない、ヨセフとの結婚もダメになってしまうかもしれない、そういう不安と恐れをこの時マリアは感じていたのではないか。そしてそういう中で彼女は38節の御言葉を語ったのではないかと私は思うんです。もう一度読みますね。マリアは言った、本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。私は聖書の中で一番最初にキリストを心に迎えたのはマリアであったと思いますね。マリアはここでイエス・キリストを心に受け入れたんですね。しかしそれは決して平安な中で、何の心配もない中で将来の希望と喜びに満ちた中で、私はキリストを受け入れますと言って、そのキリストを産むことをですね、胎の中に宿ることを受け入れたわけではなかったと思うんです。彼女はものすごい葛藤の中で、苦闘の中で、でも私は主のはしためです、あなたの言葉通りなるようにと言ったのではないかと思うんですね。この私、本当に私は主のはしためですというこの言葉、私は主のはしため、はしためというのは奴隷とかしもべという言葉ですね、の女性形が使われていますけども、私は主のしもべですって言ってるんです。つまり主のはしためですということは、すなわちあなたは私の主ですとここで告白してるんですよね。私はあなたのはしためですって言ってることは、すなわちあなたは私の主ですとここで告白してるんですね。マリアはこの時自分の人生の主をイエス様としてお迎えしたんです。しかしそれは決して安易で生優しい決断ではなかったということですね。この後マリアの生涯は、彼女が夢に描いていた人生とは全く違う人生を送ることになります。この後馬小屋で赤ちゃんを産むことになりますね。そうするとそこにですね、あの羊飼いたちがやってきて拝むんですね。そして東方からは博士たちがやってきて、この黄金乳香持つ薬が送られるということを経験します。それはいいことに該当することかもしれませんね。しかしその後、その当時この地域を治めていた王様であるヘロデに命を狙われることになるわけです。キリストを受け入れることさえしなければ、そんな 怖い目に遭うことはなかったですよね。そうですよね。イエス様を誕生したさせたから、彼女はヘロデから命を狙われることになって、そしてエジプトに逃げなくてはならなかった。生まれ育ったナザレ、そこには家族も友達も財産も家も故郷もあったわけですけど、それを全部捨てて、彼女は何年なるかわからない逃避行をしなくてはならなくなったわけですよね。これがキリストを受け入れるということの意味です。それは良いことだけでは決してないということです。そこには大きな苦難も覚悟しなくてはならないということです。そしてマリアはその後どうなっていきましたか。皆さんぜひマリアの気持ちになってくださいね。マリアの気持ちにならないと私の話はちょっと伝わらないと思いますので、この後マリアどうなってきましたか。キリストを育てていきました。しかしそのイエス様が33歳になった時に、イエス様が十字架につけて殺されていったわけですよね。その十字架のそばに母マリアもいたってヨハネの福音書には書いていますね。その時のマリアはどんな気持ちだったでしょうか。自分がお腹を痛めて産んだ子が十字架で目の前で貼り付けにされて苦しんでいる、恥ずかしめられ罵られてあざけられて息を引き取っていくところを彼女は通されたんです。マリアだけですね、そんな思いをしたのは。ヨセフはおそらく早くに亡くなっていたとされていますので、おそらく我が子が十字架につけられて死ぬなんていう、そういう経験をしたのはマリア、聖書の中ではマリアだけですね。どんな辛み、どんな辛い気持ち、どんな痛みだったでしょうか。私たちにはちょっと想像できませんね。自分の子供が自分より先に死ぬことさえものすごい悲しみですけども、それだけじゃなく十字架にかけられ、鞭で打たれ、傷ついてうめき苦しみながら死んでいく姿を彼女は通されたんです。これがイエス・キリストを救い主として信じ受け入れるということの厳しい側面であるということです。この後マリアは、まあ、もう自分の子を殺されたからもうキリストを信じるのやめる、いえキリスト教を信じるのやめるとは言わなかったんですね。それもまた救いですけども、使徒の働きを見ますと、その聖霊が下る時に至るまでマリアは弟子たちと一緒に心を合わせて熱心に祈っていたってね、あの使徒の働きに記されていますね。それでもマリアの信仰はなくならなかったわけです。そしてそのマリアの素晴らしいその技、キリストを生んだっていうその技が今なお全世界でまた覚えられ記念されているわけですけども、でもそのところに至るまでのこのマリアの決断、それは非常に厳しい決断であったということです。このことから私たち自身に適応し、何を適用するかっていうと、イエス様を信じるということ、イエス・キリストを自分の心にねお迎えするっていうこと、それは決して生半可なことではないっていうことです。安易にできることではないっていうことです。クリスチャンの人もクリスチャンでない人にも今日聖書は語っています。イエス様を自分の人生の主人として、主として、私はあなたのはしためです、私はあなたの奴隷ですと言って、神を、キリストを自分の主として受け入れるということは、それは簡単なことではないということです。古い生活、古い自分のままでそれをすることはできないということです。これまでの生活、今までのしてきた生活やり方を全く変えずにイエス様を迎え入れるなんていうことはできないということです。マリアの人生が大きく変わったように、私たちも古い生き方、今まで犯してきた罪の数々、これだけは手放したくない、イエス様の救いは欲しい、でも自分はこれだけはやめたくないという、それを引きずったままではキリストを受け入れることは絶 対にできないということを今日ぜひ知ってください。クリスチャンの方にも言ってますね、聖書は。私にも語られてます。クリスチャンとは言いつつも、これだけは神様勘弁してくださいと言って犯し続けている、神に喜ばれないことを続けている限り、キリストを主として受け入れることはできないということです。マリアは平凡な家庭で営み、ヨセフと暮らして平和な人生を送るというその生涯を捨てなければキリストを受け入れることができなかったように、私たち一人一人も古い生活、今まで行ってきた悪い行い、神様に背く思い、それを悔い改めない限り、やめない限り、手放さない限り、キリストを受け入れることはできないということを、ぜひ、厳しいですけども、ぜひ知っていただきたい。そしてぜひ今日決断してほしいんです。もう前のその犯してきた今までの自分が主人として、自分が心の王座にいて、自分が神様としてやってきた悪い行いをやめます。どうぞ私の心に主よ来てください、私の主としてあなたを受け入れますという信仰を決断してほしいんです。それはクリスチャンの方もですね、毎日毎日私たちはキリストを隅に置いてあって、自分が王座につくようなものですから、いつも主よ私は古い自分に死にますので、どうぞ私の心に来てくださいと祈るものでありたい、そのように願います。一言お祈りをいたします。天のお父様、今日、クリスマス、イエス・キリストが私たちの罪を贖い救うために世に来てくださった、そのご降誕を覚える礼拝を捧げています。神様がマリアを用いてくださったように、私たち一人一人のことも本当に愛して、お前なんか知らんとは言わずに、私たちを大切に思い関わっていこうとしてくださるあなたであることを感謝します。どうか私たちが今日もう一度、今まで何度もしてきた悔い改めですかもしれませんが、もう一度神様あなたを人生の主、自分の主として受け入れることができるように、古いこれだけはやめたくない、手放したくないと思っているものを手放す決断へと私たちを導いてください。そしてマリアが本当に苦しいところを通りましたけども、それに有り余る祝福を得たように、私たちもまたイエス様を受け入れるその祝福に預からせてください。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。